みんなの健康相談。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたします。みんなの健康相談、ご案内の吉良奈々子です。今週は兵庫県医師会常任理事、予防接種担当役員の片山はじめ先生にお話をお伺いします。片山先生は神戸市灘区で片山キッズクリニックを開業されています。片山先生、おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
片山先生には今日インフルエンザワクチンとコロナワクチンについてお話をお伺いいたします。
はい。
最近コロナウイルス感染症の流行はやや下火になってきたようですが、インフルエンザの流行は春先から続きまだ増えていくように見受けられます。新型コロナ、インフルエンザ、それぞれに対するワクチンの接種が進められている頃ですが、まずインフルエンザワクチンからどのようなワクチンかお伺いしようと思います。どのようなものでしょうか？
はい、インフルエンザのワクチンはその年に流行しそうなインフルエンザウイルスの株を A 型で2種類、
はい、
B 型で2種類選定して鶏の受精卵の中に入れることで増殖させます。で、一定期間が過ぎて卵の中でウイルスが十分増えてきたところでこれを取り出してウイルスを薬品処理して不活化し、つまり動けなくしてやって、でウイルスを包むタンパク質の一部であるヘマグルチニンという糖タンパク、これはウイルスが細胞の表面にくっつき中に入るための必要な物質ですが、これを集めて生成したものをワクチンとして使っています。これを摂取することでウイルスの表面にあるヘマグルチニンに対する抗体が作られ、ウイルスが細胞の中に入るのを阻止する働きをします。100% 摂取できるわけではありませんので、摂取してもかかることはありますが、重症化は防ぐことが分かっています。ウイルスの部品しか入れてませんので、摂取することで感染を起こすことはありません。
では続いて新型コロナウイルスワクチン、どのようなワクチンか教えてください。
はい、このワクチンちょっと難しいんですけれども。
そうなんですね。
はい、新型コロナウイルスもタンパク質からできたエンベロープという殻の中に遺伝子ある RNA を包むという構造をとってます。はい、このタンパク質の中にスパイクタンパク質という殻から突き出した構造のものがあり、これが細胞と結びつくことで細胞の中に侵入し感染を起こします。コロナウイルスの遺伝子の中でこのスパイクタンパクを作る遺伝子配列を取り出して、細胞がタンパク質を作るときの設計図にあたるメッセンジャー RNA を合成します。で、メッセンジャー RNA をそのまま体の中に入れるとあっという間に分解されてしまいますので、簡単には分解されないように加工し細胞に取り込まれやすくしたものがワクチンの成分です。安定な状態で細胞に取り込まれるようにするために20年以上の研究が必要でした。
そんなになんですね。
細胞の中に入ったメッセンジャー RNA は細胞内の酵素を利用してスパイクタンパクを生産します。たくさん作られて細胞膜の表面に顔を出してきたスパイクタンパク質を体は異物として認識して免疫反応を起こして抗体を作ります。当初は非常に高い感染防御率を示していましたが、ウイルスの変異株がいろいろと現れていくことで感染防御率は下がってきたものの、重症化率や死亡率はかなり低く抑えることができています。
はい、
人の遺伝子はRNA ではなく DNA、 またメッセンジャー RNA はある程度タンパク質を作ったら分解されますし、人の細胞の核には入らないことから人の遺伝子に影響を与えることはないとされています。
そして今ウイルスの変異という言葉出てきたんですけれども、こちらどういうことでしょうか？
はい、インフルエンザウイルスもからコロナウイルスも遺伝子として RNA を使っています。
はい、
人などの遺伝子を作る DNA に比べて RNA は非常に不安定な物質です。で、ウイルスが増殖する際には遺伝子の複製が行われます。コピーするわけですが、はい、これがしばしば間違いを起こし元の遺伝子とは異なった配列の遺伝子が作られます。
はい、
新しい配列のウイルスが体の中で増えることができれば変異株として現れてきます。インフルエンザのヘマグルチニン、 はい、コロナのスパイクタンパクの部分で変異が起こると作られていた抗体が結合することができずウイルスを抑えることができなくなります、うんうんうん、これがウイルスの変異によって新しいワクチンを作らなければならない理由です。メッセンジャー RNA ワクチンの場合は変異株が現れて遺伝子配列が明らかになれば 2,3 週間で新しいワクチンを作ることが可能です、はい、インフルエンザのような不活化ワクチンの場合は製造までに長い時間が必要になります。
それぞれインフルエンザワクチン、新型コロナワクチンのお話聞いてきたんですけれども、これらは同時に接種することは可能ということなんでしょうか？
理論上すべてのワクチンが新型コロナワクチンとの同時接種可能なんですけれども、はい、現在法的に認められているのはインフルエンザワクチンとコロナワクチンの組み合わせだけです、うん、他のワクチンはコロナの接種から前後2週間の間隔を空けることが必要ですけれども、インフルエンザとコロナの場合は同時接種を含めて2週間未満の間隔で接種することが認められています。
2週間未満で大丈夫なんですね、はい、
だから翌日でも結構です。で、今年のインフルエンザは A 型でも2種類のウイルス株が流行しています。私のクリニックでも9月に A 型にかかり11月初めにまた A 型にかかった患者がいました。
ああ、そうなんですね。
ワクチンは4種類の株を含んでいますから、一度かかったからもう打たなくていいということではなく、かかってもワクチンを打つ必要があるというふうにお考えください。9月20日からスタートした新型コロナワクチンの接種は無料で受けられる最後のワクチンになると思われます。コロナワクチンが本当に効果を出すためには最低3回の接種が必要とされています。また抗体の効果は6ヶ月程度とされていますので、まだの方は早く接種を受けてください。インフルエンザと同時接種も可能です。
では最後に、今年のインフルエンザワクチン、コロナワクチンについての先生のお考えをお聞かせください。
できれば一緒にちゃんと接種してほしいです。どちらもこれからまた流行してくる可能性があります。コロナウイルスも新しい変異株が出てくる可能性十分ありますし、インフルエンザも2種類3種類のウイルスが流行ってくる可能性がありますので、皆さん早めに打ってください。で、打ってから2週間は効果が出ませんから、早く打っていただくのが肝要だと思います。
早めの接種が必要になってくるということですね。
そうですね、
はい、ありがとうございました。今週は兵庫県医師会常任理事予防接種担当役員の片山はじめ先生にインフルエンザワクチンとコロナワクチンについてお話をお伺いしました。片山先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康相談、ご案内は吉良奈々子でした。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたしました。